あら、こんにちは。あなたは確か、少し前から礼拝に参加されている、新しい入信者の方ですよね。今日はどうされましたか？次の礼拝日までには、まだ日にちが空いておりますよ。平日のこんな時間にお越しになられても、シスターである私しかいないと言いますのに、何かご用がおありですか？うん、懺悔をさせてほしい。あ、ようやく自ら罪を認めることができたのですね。わかっております。あなたが犯した罪、それは、聖職者であるこの私に対して、みだらな感情を抱いてしまった、ということですよね。あなたの邪な感情は、初めから気づいておりました。あなたは初めて礼拝に参加された時から、神への祈りはそっちのけで、好きあらば、私の方をちらちらと見ていましたものね。神の教えに感銘を受け、入信したわけではないことは、わかっています。あなたが教会に足を運んでいる理由、それは、私の姿を目に焼き付けて、家で自慰行為に励むため、だったんですよね。ああ、神を信仰する者が性を粗暴に扱うなんて、なんと罪深きことなんでしょう。純粋な愛を育んだ相手とならまだしも、あろうことか聖職者であるこの私をお慰み者にして自慰行為にふけるなど、あってはならないことです。あらら、急にうつむかれてしまって。大丈夫ですよ。私は怒っているのではありません。むしろ、あなたが自ら罪を認めて、私のもとで懺悔を行おうとしたことを、喜ばしく思っているのです。過去はどうであれ、自ら懺悔を希望しているということは、聖職者である私を性欲の吐き口にする行為は罪であるということに気づいたからなんですよね。あなたに神の教えを説いている者として、これ以上に喜ばしいことはありません。それに、あなたのように私を慰み者にしようと入信してくる信者の方は過去にもたくさんいましたが、どれほど大きな情欲を抱えたものでも、繰り返し神の教えを問いさえすれば、いつかはまっとうな人間に構成されてゆきます。神の代わりに、私が責任を持って、あなたのことを正しい道へと導いて差し上げますので、ご安心ください。神の教えを理解させ、今後二度と私に対して欲情してしまうことがないように、きっちりと矯正して差し上げますね。私に気を使うことはありませんよ。あなたのように下半身の肉欲に支配された、哀れな子羊を救うことも、神から授かった私の使命ですから、気になされなくてもよろしいのですよ。あなたのような人間を一人でも多く救うことを、神は望んでおられます。はあ、神はなんと慈悲深きお方なのでしょう。神の所有物である、私たち聖職者の姿を想像して、知恵にふけるようなものにまで、救いの手を差し伸べるなんて。神のその慈悲深さには、感服いたします。 あなたもいつかはそう思えるようにならなければなりません。あなたのような道を誤った人間すらも見捨てない神の恩情にいつまでも甘えていてはいけませんよ。と言いましても、自分の一物を握りしめて獣のように発情している段階のあなたにはまだ理解できませんよね。大丈夫ですよ。これから私があなたでも理解できるように一から指南して差し上げます。さあこちらにいらしてください。神はどのようなものでも受け入れてくださいます。
それでは前の祭壇に目を向けてください。あの祭壇はどのような意味合いがあるのかご存知ですか？あの祭壇には私たちの神が祀られており、私たち信者の信仰を集める指標になっております。つまりあなたは今神の御前に立っているというわけですね。神の前でくれぐれも失礼を働かないように気をつけられてください。では改めてあなたが犯した罪を神の御前で確認させてもらいます。では改めてあなたが犯した罪を神の御前で確認させてもらいます。私が言うことが事実ならば、はい、事実とは相違があるのならば、いいえで答えてください。それではあなたにお聞きします。あなたは神に仕える身であるこの私のみだらな姿を想像して自慰行為、つまりはオナニーをしてしまった、これは事実ですか？このことが事実であるというのならば、あなたはこの修道服の下に隠された私の裸体を想像されていたのですか？そうですか。それは残念です。ですが、オナニーをするまでに至ったということは、私の裸体を想像しただけではありませんよね。想像してペニスに刺激を与えていたということは、想像の中の私とあなたがみだらな行為に及んでいたのではありませんか？
では、あなたは聖職者である私の口の中に自分の生きり立った一物を口にくわえさせている姿や、神に捧げた純潔の肉穴にペニスをねじ込み、勇ましく腰を振っている姿などを想像していたというのですね。あらあら、なんてことでしょう。純潔を守られた私の肉穴は神の所有物であるということは十分に理解しているはずですよね。想像上のこととはいえ、あなたは神の所有物を無断で拝借し、その純潔を汚したのです。周りから見れば、あなたは神への謀反を企てた反教者と思われても仕方がないことをしたのですよ。ちゃんと反省はしていますか？はい。そうですか。反省している。そうおっしゃるのですね。でしたら、どうして
そんなにも発情なさっているのですか。
この子に及んでまで、みだらなことを考えるなんて、反省の色が見られませんね。隠しても無駄です。神の前で隠し事などできません。それでも発情なんてしていないと言い張りたいのでしたら、今着ている衣服をすべて脱ぎ去り、陰茎を私にさらした状態で反論なさってください。発情なんてしていないのですよね。さあ、あなたの陰部がどのようになっているのか、私に見せてください。あら、私が言っている言葉の意味が理解できませんか？そうなのでしたら、あなたにもわかりやすいように言って差し上げます。あなたのおちんぽを見せなさい、と。私はそう言っているのです。ん？どうされたのですか？きょとんとした顔をなされて、言葉を選んで、おちんぽと言ったのですが、俗語では意味が伝わりませんか？おちんぽで伝わらないんでしたら、ペニスとお呼びしましょうか？それとも、おちんちんの方がよろしいですか？肉棒、マラ、スケベ肉、あなたに伝わるのなら、何とでもお呼びいたしますよ。あら、しっかりと股間を抑えられて、ちゃんと意味は伝わっているではありませんか。シスターである私が、急におちんぽを見せるように言ったので、驚かれてしまったようですね。驚かせてしまい、申し訳ありません。それでは、改めて言わせていただきます。
私に、あなたのちんぽをお見せなさい。
あらあらあら、これはどういうことでしょう。どうして発情などしていないと言っていたあなたのここはこんなにもたけだけしく勃起していらっしゃるのですか。さあどうぞ、こんなにおちんぽを晴らした姿を私にさらしながらでも発情していないと言い張れるのでしたら、どうぞ言い張ってください。できませんよね。おちんぽをこんなにバッキバキにして発情しきっていることがバレてしまいましたものね。まったく、こんなに勃起させてしまって懺悔をしたいなどと言っておきながら、はじめから反省するつもりがなかったのでしょうか。ん？違うんですか？それじゃあ、
私の声を近くで聞いただけで、こんなにチンポをひきり立たせてしまった、というのですか？
あなたのおチンポが、びくんとお返事を返してくださいましたね。正直になることはとてもいいことです。私の声を聞いただけで勃起しただなんて、これ以上になく恥ずかしいことを認められるなんて、あなたもまた一つ神を信仰するにふさわしい信者に近づけましたよ。ですが、いくら正直になれたからといって、聖職者である私をオナペットにしたことは許されません。ですので、教会の秩序を守るためにも、戒律を破ったあなたには、 罰を受けてもらいます。あなたにはまっとうな人間になるために罰を受ける覚悟がおありですか？覚悟はできているようですね。それではあなたが犯した罪に対して神の名のもとに罰を与えます。性欲を暴走させてしまったあなたにはその原因であるおちんぽへの制裁です。欲情してしまうとひどい目に遭うという記憶をすり込ませ、今後は簡単に勃起してしまわないようにおちんぽにしつけを施して差し上げるのです。ではこれから私が言う通りにおちんぽに触れてください。まずは勃起しているのにかぶったままのその皮のお洋服をおちんぽから脱がせてあげましょう。さあその余ってしまっている皮の先っぽを両手でつまんでください。はい、ずーりずーりずーりずーり上手にムキムキできましたね。ではあなたのおちんぽを拝見させていただきます。あら、あなたのおちんぽとてもいやらしい形をしています。革のお洋服を着ていた時はまだ可愛らしい形をしていたというのに、包皮の下にはこんなにもエラを張った亀頭を隠していたのですね。それに幹の方は汚れがたまっているのか浅黒くなっているのに、亀頭の方は子供と同じようなきれいなピンク色をしています。これは包皮を使ったオナニーを長年続けてきたという何よりの証拠ですね。匂いの方は、これはこれはとても匂いますね。よく洗っていないのか、歯垢もかなり溜まっているみたいですし、おまけに精液の匂いもかすかに残っているようです。もしかしてあなた懺悔に来ているというのに昨日もオナニーしたんですか？あなたというお人は本当にしようのないお方ですね。ではあなたのこのスケベなおちんぽに刺激を与えていきましょう。もちろんあなたが毎日やっているカワオナニーのような生優しい優しい刺激ではありません。おちんぽへの制裁は敏感な亀頭への刺激になりますので、まずは亀頭を激しく刺激できるように潤滑剤を用意して亀頭全体になじむように塗り込んでください。潤滑剤は唾液でも、持参しているのならローションでも構いませんが、あまり量を多くしすぎると刺激が減ってしまい懺悔の意味がなくなってしまいますので、ご注意してくださいね。少し待っていて差し上げますので、準備の方をお願いします。準備はできましたか？それではまず濡れていない方の手でおちんぽの幹をしっかり握っておちんぽを固定させてください。それができましたら 自分の気筒を瓶の蓋に見立てて、もう片方の手で蓋を開ける時のように左方向にひねりながら気筒を刺激していきます。手を動かす際はちゃんと私の声に合わせて動かしてくださいね。さあ、それでは行きましょう。キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッ。そんなに腰を浮かせてしまって、おちんぽの刺激がよほどつらいんですね。ですが、あなたが自分につらい刺激を強いれば強いるほど、神はあなたがちゃんと反省していると認めてくださいますので、頑張ってください。はい。ぎゅっ、ぎゅっ、ぎゅっ、ぎゅっ。くちゅくちゅぎゅぎゅ、くちゅくちゅぎゅぎゅぎゅぎゅ、くちゅくちゅぎゅぎゅ、くちゅくちゅぎゅぎゅ、くちゅくちゅくちゅくちゅ。あら、あまり手に力が込められていないようですね。力強く握ってひねらないと瓶の蓋は開きませんよ。ほら、もっと握る力を強くしてください。はい。ぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅ。ほら、前を見てください。祭壇の上からあなたがおちんぽを刺激している姿を神が見てくださっています。もっと神に見せつけるように激しく軌道を今締めていきましょうね。はい。キュッキュッ、クチュクチュ、キュッキュッ、クチュクチュ、クチュクチュクチュクチュクチュクチュクチュクチュ。
あら、どうやらおちんぽの蓋が本当に開いてしまったようですね。あなたの気筒の先から甘い蜜が漏れてしまっています。これは男性が気持ちよくなった時に漏らしてしまう我慢汁と言われる液体ですよね。
どうしてあなたは辛いお仕置きを受けているはずなのに、こんな気持ちいいお汁を垂れ流しているのですか？神の前で我慢汁を垂らすなど失礼極まりない行為です。さあ、早いところそのお汁を止めてください。おちんぽの蓋を開くように刺激していたら、このスケベ汁が垂れてきてしまったのですから、逆に回せば止まるはずですよね。
だったら今度はさっきと逆の方向に向かっておちんぽの蓋を閉めましょう。
はい。
ぎゅっぎゅっ、ぐちゅぐちゅ、ぎゅっぎゅっ、ぐちゅぐちゅ、ぎゅっぎゅっ、ぐちゅぐちゅ、ぎゅっぎゅっ、ぐちゅぐちゅ、ぎゅー、ぐちゅぐちゅ、ぎゅー、ぐちゅぐちゅ。
あら、まだ我慢汁が止まらないみたいですね。蓋を閉めるときはもっと力を込めて閉めるものですよ。はい、ぐっちゃぐっちゃ、ぎゅぎゅ、ぐちゃぐちゃ、ぐちぐち、ぐちゃぐちゃ、ぐちぐち、ぎゅぎゅ、ぐっちゃぐっちゃ、ぎゅ。
そうです、顔が歪んでしまうほどきつくおちんぽを締め付けるのです。罪を犯したあなたが快楽などを得てはなりません。今のあなたには苦痛を感じることしか許されていないのです。
はい、ぐちゅぐちゅ、ぐちゅぐちゅ、ぐちゅぐちゅ、ぐちゅぐちゅ、ぎゅぎゅぎゅぎゅ、ぎゅぎゅぎゅぎゅ、ぐっちゃぐっちゃ、ぐちゅぐちゅ、ぐちゃぐちゃ、ぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅ。ん？どうされたのですか？ん？我慢汁が止まったから休憩させてほしいですか？確かに今はあの悪しきおつゆも止まっているように見えますが、これからも我慢汁を垂らさないと約束できますか？もう勝手におちんぽで気持ちよくなったりしないと神に誓えるのですか？わかりました。ではこれから私がいいと言うまで祈祷を刺激して、その間快楽の蜜を一滴も垂らすことがなければあなたは十分に反省しているとみなし、懲罰を終わりにして差し上げましょう。ですがスケベなおつゆを少しでも垂らしてしまったその時は、
今よりももっとひどいお仕置きですからね。
それではさっきと同じように片方の手でおちんぽを動かないようにして、もう片方の手で祈祷を握ってください。次は先ほどのような一方向の刺激だけではなく、開けたり閉めたりするように両方向へと刺激していきます。両方向になり苦痛は2倍になるはずなので、気持ちよくなったりはしないはずですよね。はい、行きますよ。ぐちゅぐちゅ、ぐちゅぐちゅ、ぐちゅぐちゅ、ぐちゅぐちゅ、ぐちゅぐちゅ、ぐちゅぐちゅ、ぐちゅぐちゅ、ぐちゅぐちゅ、にっちゃにっちゃ、ぐちゅぐちゅ、にっちゃにっちゃ、ぐちゅぐちゅ、にっちゃにっちゃ、ぐちゅ。
お上手ですよ。そのまま私がいいと言うまで手を動かし続けてください。そんなにおちんぽに青筋を立てられてとても苦しまれているのですね。ですがその苦しみこそがあなたの反省していることを示すことができる唯一の方法なのです。ほら、もっと激しくしごいてください。あなたが頑張られている間、私はこちらのお相手をして差し上げますね。私のことは気になさらないでください。こ これもあなたへの試練なのです。耳を眠られながらでも欲情せずに我慢治療を垂らすことがなければあなたの罪は許されます。ほら、耐えてください。
敏感おちんぽ、おつらいんですよね。私もあなたが憎くてこのような試練を与えているわけではないのですよ。これはすべて神のお導きなのです。私はあなたが我慢汁を抑えられると信じておりますよ。 どうですか？おちんぽで感じてはいませんか？それでは、次は祈祷を握っている手を逆手にして、おちんぽを刺激してください。手を逆さまにして、自分へさらなる苦痛を与えるのです。ほら、こっちのお耳にも。ご奉仕して差し上げますからね。もっと、もっとですよ。もっとおちんぽに苦痛を与えるのです。ほら、親指と人差し指の輪っかを作って、仮首のところに指の首輪をつけてあげてください。素敵な首輪ができましたね。おちんぽが勝手におつゆを漏らしてしまいそうな時は、首輪をきつく締めて、ちゃんとしつけてあげるんですよ。
はお。
もう少し。もう少しの我慢ですからね。
神を信仰する者がオナニーをするとこのような辛い罰を受けなければならないのです。敏感なところを刺激して辛いだけなら私も、神や私の目の前で自分でチンポを触ってる惨めな姿はもう晒したくありませんよね。あら、意識していなかったのですか。神に反省の意を示すためとはいえ、敏感な軌道を刺激して腰をカクカク動かしている今のあなた、とってもみっともないんですよ。
あららら、なんということでしょう。今まで耐えていたというのに、急に我慢汁が咳を切ったように溢れ出てきています。はあ、神の御前でこんなはしてなく我慢汁を垂らしてしまわれて、タイミングといい、もう言い訳のしようがありませんね。
あなた、私にみっともないと言われてからスケベ汁をお出しになられましたよね。なじられて興奮してしまうだなんて、なんと哀れな子羊なのでしょうか。反省していると言っていたあなたの言葉を信じていたのに、とても残念です。約束を破り反省していない証をお漏らししてしまったあなたには、これからさらに罰を与えなければなりません。はあ、今まで以上に辛い罰になると思いますので、潤滑剤が足りなければ今のうちに準備しておいてくださいね。準備ができましたか。
ではおちんぽの皮が戻らないように片手で幹を支えて、今度はあなたがいつもやっているように手を上下に動かしておちんぽに刺激を与えていきます。包皮が戻らないようにしていつものようにオナニーをする。この意味がわかりますよね。このような拷問まがいの手段は取りたくはなかったのですが、あなたを更生させるためですので、私も心を鬼にします。さあ、チンポを握りなさい。再び私の声に合わせて手を上下に動かすのです。それでは始めます。しこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこ。ああ、やはりこの刺激が愚かなチンポには一番効くようですね。この刺激でもまだみだらに感じることができますか。はい、しこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこ。あらあら、こんな状況になってもまだ我慢汁を溢れさせてしまわれて、どうやらあなたは この刺激でも気持ちよくなれているようですね。
いいんですよ。気持ちよくなれるのでしたら、どんどん気持ちよくなってください。敏感な軌道から入ってくる激しい快感を受け入れるのです。ほら、もっとチンポが気持ちよくなる言葉、言って差し上げますね。シコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコ。もっと早くしちゃいましょうか。はい。シコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコ。
では、そのままチンポしごき続けてください。ん？どうされたのですか？ん？もう我慢できない？それはつまり、もうザーメンを出してしまいたいと、そうおっしゃいたいのですね。そうですか。ですが、もちろん射精は許可しませんよ。あなたには自分が犯した罪を心から反省し、神に許していただくまで永遠に絶頂を迎えることを禁じます。本当にこのような残酷な手段は取りたくなかったのですが、いくら敏感な祈祷を刺激しても快感を得てしまうおバカさんには、射精を管理してあげるしかありませんよね。
どうですか？今こそ本気で反省すべき時だとは思いませんか？あなたは聖職者である私を慰み者にしてオナニーをしたことについて本気で反省しているとおっしゃるのでしたら、あなたの誠意を見せてください。あなたの誠意は自分に苦痛を与えれば与えるほど伝わるのだと教えて差し上げましたよね。あなたが自分の意志でチンポをどれだけ戒めることができるか見てて差し上げますので、あなたの反省の色を見せてください。さあどうぞ、おチンポを戒めて反省している姿を見せてください。
あらあら、ようやく本気のチンポしごきを見せてくれましたね。確かに反省しているようですが、一度神を裏切ったあなたの罪を帳消しにするには誠意が足りないようです。ですが本気で反省していることも事実のようですし、あなたには神に直接懺悔するチャンスをあげましょう。私が今から10から0までカウントして差し上げますので、その間に罪深き肉棒を必死にしごき神へ懺悔なさってください。あなたの贖罪が実れば神はお許しになり、射精することを認めてくださるはずです。いいですか？それではカウントを始めますよ。10、9。あらあら、あなたの懺悔とはその程度ですか？その程度では神は射精の許可を出してはくださいませんよ。 8、7。もっと強く握ることはできないのですか？手加減をしていては神はお許しになられませんよ。もうあなたが苦しんでいる姿を見たくはないのです。6、5。もうこれ以上は自分でチンポをしごけないようですね。でしたらまた私の声に合わせて手を動かしてください。ほら、チンポしごきなさい。しこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこ。4、3。しこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこ。ストップです。手を止めてください。どうされたのですか？そのような手ぬるいしごき方では神はお許しになられませんよ。もう射精してしまいそうで辛いのかもしれませんが、その辛さを耐え忍んでこそあなたの懺悔は実るのです。もう一度初めからカウントです。さあ懺悔なさってください。10、9。そうです、その調子です。必死に射精を耐えている姿を神に見ていただくのです。8、7。お上手ですよ。あなたの誠意がよく伝わっています。では今度はより気持ちが伝わるように声に出して懺悔をしましょうか。ごめんなさい、ごめんなさいと声に出して必死に許しを請うのです。ほら、声に出してください。6、5。どうされたのですか？懺悔の声に迷いがありますよ。もしかしてチンポをしごきながら謝罪することに今さら恥ずかしさを感じているのでしょうか？それはいけません。反省の気持ちを言葉に込めてごめんなさいと神に懺悔するのです。さ、懺悔なさい。4、3、2。ああ、まだ神はお許しになられていないようです。あなたが反省しているということはよくわかりました。ですがもう少し足りません。力の限りチンポをしごきごめんなさいと声を出して神へ謝罪してください。これが最後のチャンスですよ。さあ懺悔なさい。はい、10、9。ああ、いいですよ。祈祷を激しくこすり上げながらごめんなさい、ごめんなさいと恥も外聞も捨ててみっともなく神に許しを請うのです。8。さあ、もっと謝ってください。チンポをしごく手を一回上下に往復させるたびにごめんなさいと声に出して謝るのです。神に向かってあなたのチンポしごきと謝罪の言葉を捧げるのです。7。ほら、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。6。 く。
ああ、ようやく自分が犯した罪を認め、本当の意味で反省することができるようになってきたみたいですね。ではこのまま最後までカウントして差し上げますので、カウントがゼロになったら射精することを許可します。ですが、最後まで謝罪を続け、射精を行う際は、神様お許しくださいと許しを請うてから射精なさってください。さあ、最後のカウントですよ。神へ懺悔なさい。5、4。ほら、もうすぐカウントゼロですよ。最後の言葉は覚えていますよね。神様お許しくださいと精一杯の気持ちを口にしながら射精するのです。それであなたの罪は許されます。さ、精一杯神へ許しを請うてください。3、2、1。ああ、神よ、どうかこの哀れな男をお許しください。はーい、ゼロ、ドピュドピュドピュドピュ、ピュピュピュピュピュ、ドピュピュピュピュピュピュ。ああ、なんということでしょう。こんなに大量の小種汁をお出しになられて、しかし忠誠の証をこんなにも射精したあなたのことを、神はきっとお許しになられることでしょう。これであなたも自分の罪を償った正式な信者になれましたね。私はあなたが真っ当な人間に更生することを切に願っておりましたので、このことはとても喜ばしく思っておりますよ。それで神聖な教会で神に見守られながら射精する気分はいかがでしたか？部屋の片隅で罪悪感に押しつぶされそうになりながらオナニーするよりも、汚れなき心を持って射精する時の方が何倍も気持ちよかったですよね。人間には性欲というものがありますので、性欲がたまってしまうのは仕方ありません。ですので、これからは性に関して邪な感情を持つことなく、純粋な気持ちで性欲を発散なされてください。うん、一人でオナニーできるか心配なのですか？それなら大丈夫ですよ。あなたが一人でオナニーできるようになるまで、私が何度でもご指導させていただきます。迷える信者を正しい道へ導くこと、それがシスターである私の務めですので、遠慮なされないでください。悪しき心がたまってしまいましたら、いつでも私のもとに訪ねてきてくださいね。それでは、あなたに神のご加護があらんことを祈っております。